リスナーのあなたも RPG とかのビデオゲームをプレイしたことはあると思うんですけど、自分のキャラクターの HP ゲージって画面の端に常にはっきりと出てるじゃないですか。
ああ、はいはい。赤とか緑のバーで表示されてるやつですよね。
そうそう、あれです。あと何回モンスターからダメージを受けたらゲームオーバーになるか、もう一目瞭然ですよね。
ええ、完全に可視化されてますね。だからこそ、今すぐ回復アイテムを使うべきか、それともまだ戦えるのか、論理的な決断ができるわけです。数字という事実があるから安心できるんですよね。
そうなんですよ。明確だから戦えるんです。でもですね、現実世界の私たちの、老後の資金計画っていう人生最大のミッションとなると、突然その HP ゲージが画面から消えちゃうんですよ。
なるほど。消えてしまう。
はい。真っ暗闇の中でいつの間にか見えないダメージを受けながら、手探りで進まないといけない感覚に陥りませんか？
まさに霧の中のサバイバルゲーム状態ですね。いつ資金という名の HP が尽きるのか見えないわけですから。
ええ。
自分が今どれくらい安全な場所にいるのかわからない状態だと、漠然とした恐怖とか不安が膨らんでいくのは、まあ構造上当然のことと言えますよね。
ですよね。で、もしその消え去った HP ゲージを再び画面にくっきりと表示してくれるツールがあるとしたらどうでしょ
う？お、それは気になりますね。
今日はですね、就職氷河期世代のインデックス投資家であるブログ筆者の方が、金融庁が NISA 特設サイトで公開している最新の2026年版ライフプランシミュレーターを使って行ったある生々しい実験のレポートを取り上げます。
金融庁の公式ツールを使ったシミュレーションですね。
はい。さて、ここから少し掘り下げてみましょうか。今回の私たちのミッションは、単に老後に向けていくら貯めればいいかという、そういう表面的な数字を追うことではありません。
ええ、それだけじゃ面白くないですよね。
そうなんです。インフレとか資産運用といった要素が、私たちがリタイアして、いわゆる逃げ切るタイミングにどうリアルな影響を与えるのか、このシミュレーターがあぶり出した残酷な真実と希望の両方を解き明かしていくことです。
非常に重要なアプローチですね。お金の問題って、インフレみたいなマクロが経済動向と、個人の資産運用というミクロな行動がすごく複雑に絡み合っていますから。
はいはい。
その結びつきのメカニズムを紐解くことで、ただ恐れるんじゃなくて、しっかり戦略を立てることができるようになります。まずはブログの筆者が最初にシミュレーターに入力したある極端なシナリオから見ていきましょう。
はい。どんな条件を入力したんですか？
筆者の方はまず、年収500万円の人が55歳で退職して、退職金100万円を受け取った後、一切働かないという条件を仮定したんです。
55歳で完全にリタイアってことですね。
ええ。その時点での総資産は7000万円です。そして、この資産を年間 5% の利回りで運用し続けて、毎月の生活費を20万円、家賃を5万円に設定しました。
いや、ちょっと待ってください。55歳で労働収入が完全にゼロになるんですよね。それから何十年も生きるわけじゃないですか。
はい、まだまだ人生長いです。
いくら7000万円というまとまったお金があっても、毎月25万円をただ切り崩していくだけなら、60代とか70代で完全に資金がショートしてゲームオーバーになりませんか？普通なら絶対にやらない無謀な挑戦に思えます。
直感的にはそう思いますよね。でも、シミュレーターが弾き出した結果は、まるでシステムのエラーとかバグを疑うような数字だったんです。
バグですか？
なんと、この人が99歳になった時点で資産が4億円に膨れ上がっていたんですよ。
4億円？いやいやいや、絶対に計算間違ってますよ。どうやったらそんなマジックみたいなことが起きるんですか？働くのをやめたのにお金が6倍近くに増えてるっておかしいですよね。
計算のロジックは非常にシンプルですよ。
どういうことでしょう？
資産7000万円が利回り 5% で運用されると、年間でいくらの利益を生み出しますか？
7000万円の 5% だから年間350万円ですね。
その通りです。一方で、この人の生活費と家賃を合わせると年間300万円ですよね。
あ、なるほど。
つまり、資産が生み出す350万円の利益の中から300万円を使って生活しても、まだ50万円余る計算になるんです。
うわ、本当だ。元本の7000万円には一切手がつけられてないどころか、毎年少しずつ増えていくってことですか？
ええ。これが何十年も複利で転がり続けることで、99歳で4億円に到達するんです。
すごいな。使っても使っても湧き出る泉みたいにお金が減らない状態になってるわけですね。これって例えるなら、文句も言わずに24時間365日働き続けてくれる超優秀な自分の分身を雇っているようなものですよね。
分身、いい例えですね。
自分が寝ている間もその分身がせっせと年間350万円を稼いできてくれて、自分の生活費を全部払ってくれるみたいな。
非常に的確な表現です。でもここで非常に興味深いのはですね、筆者自身がこの4億円という夢のような結果を見て浮かれるんじゃなくて、冷静にこれはあまり参考にならないと気づいたことなんです。
まあ確かに現実世界では運用利回りがずっと毎年 5% で安定する保証なんてどこにもないですしね。
そうなんですよ。家賃が一生5万円のままというのもちょっと現実離れしているかもしれませんし。
ですよね。
そこで筆者は即座に条件を厳しくして再計算を行いました。運用利回りをあまり良くなかったと仮定して 3.6% に下げて、家賃は月10万円に引き上げました。
かなり現実的な数字に寄せましたね。
さらに55歳以降は完全に無職になるのではなく、65歳まで年間60万円だけ何らかの形で稼ぐという条件に変更したんです。そして何より重要なのがインフレ率 2% をしっかりと維持したことですね。
出た、インフレですね。最近ニュースでも本当によく聞きますけど、この厳しめのシミュレーションではインフレは具体的にどういう数字として現れたんですか？
金融庁のシミュレーターはですね、インフレによって将来の生活費がどう膨張していくかを年次ごとにグラフ化してくれるんです。筆者のデータを見るとインフレ率 2% が続く設定で、50歳時点では年間240万円だった生活費がたった6年後の56歳には281万円に上がっています。
6年で40万円も増えるんですか？
はい。さらにそこから14年後の63歳にはなんと292万円にまで膨れ上がっているんですよ。
リスナーのあなた、ちょっと想像してみてくださいよ。あなた自身の生活水準は一切上げてないんですよ。今までと同じスーパーで買い物をして同じように暮らしているだけなのに、生きるために要求されるお金だけがどんどん増えていくんです。
恐ろしいですよね。
なんか少しずつスピードが上がるランニングマシーンに無理やり乗らされてる気分ですよ。立ち止まったら振り落とされるっていう、これ本当に資産の切り崩しだけで乗り切れるんでしょうか？
非常に鋭い指摘ですね。そこで直面するのが、多くの方が老後の命綱だと考えている年金の現実なんです。
年金ですか？
このシミュレーターの最大の功績ともいえるのは、生活費はインフレによって確実に膨張していくのに、年金収入はインフレに連動して増えてはいかないという残酷な事実を可視化した点にあるんです。
ブログの中でも年金収入はインフレしまなせんって太字で強調されてましたね。その理由としてマクロ経済スライドがあるからって書かれていましたけど。
ええ、そうです。
これって一体どういうメカニズムなんですか？物価が上がってるのに年金が増えないなんておかしくないですか？
このメカニズムを理解するために、ある大きなパン屋さんの予算を想像してみてください。
パン屋さんですか？
はい。このパン屋さんでは現役の職人たちが働いてパンを焼き、リタイアした先輩職人たちにそのパンを配るというルールがあります。これが年金制度です。
はいはい、わかりやすいです。
さて、インフレが起きて小麦粉の値段が上がりました。本来ならリタイアした先輩たちに今までと同じだけのカロリーを届けるために、パン屋さん全体の予算を増やしてもっと大きなパンを焼くべきですよね。これがインフレに連動するということです。
そうですね。そうしないと先輩たちはお腹を空かせちゃいますし。
しかし現実の日本では少子高齢化が起きています。つまりパンを焼く現役職人の数が減り続けているのに、パンをもらう先輩職人の数はどんどん増えているんです。
ああ、なるほど。もらう人の方が多いわけですね。
この状況でインフレに合わせて配るパンを大きくしようとすれば、現役職人たちが倒れてしまってパン屋さんそのものが破綻してしまいます。
それは困りますね。
そこで国が導入したのがマクロ経済スライドなんです。これは強制的に配るパンのサイズを少しずつ小さくしていくメカニズムなんですよ。
小さくしていくんですか？
世の中の物価が上がったとしても、パン屋さん全体のバランスを保つために一人一人に配られる年金の実質的な価値は2040年代まで目減りし続けるようにシステムが組まれているんです。
つまり物価が上がって生活費が苦しくなっても年金額はそれをカバーしてくれないってことですか？システムとして最初からそうなってると。
その通りです。つまりこの全体像と結びつけて考えると、資産運用という手段を持たずに年金収入だけでこの先のインフレ社会を生き抜くというのは、個人の努力不足とかではなくて構造上極めて困難になっているということなんです。
ランニングマシンのスピードは上がるのに、支給される水とか酸素は減らされていくみたいなものですね。いやー、絶望的な気分になりそうですが。
ええ。
ですよね。インフレと年金の実質減っていうダブルパンチを受けながらも、
データは驚くべき事実を示していましたよね。資産パワーの凄さまです。
はい、厳しめに設定したシミュレーションの推移を追ってみましょうか。筆者がセミリタイアした直後の56歳時点のデータを見てください。
はい、見てみます。50歳時点で390万円あった世帯収入が66歳ではたった60万円に激減してますね。
そうですね。
しかもこのタイミングで子どもの教育費が年間71万円とピークに達しています。インフレで生活費も281万円に上がっている。これ完全に赤字じゃないですか。
支出が収入を大きく上回っていますね。
普通に考えたら貯金がゴリゴリ削られていく人生で一番苦しいタイミングですよね。
収入が激減して支出が最大化する、家計にとってはまさに最悪の嵐と言える時期です。でも全体の資産額の推移を見てください。どうなっていますか？
ちょっと待ってください。私の人間の脳ではその計算が直感的に理解できないんですけど。
ふふ、どうしました？
50歳時点での貯蓄額が7249万円、そこから収入が激減して支出が爆発しているのに、66歳時点の貯蓄額は8557万円、なんと増えてるんですよ。
そうなんです。
どうして利回り 3.6% の運用が教育費のピークと 2% のインフレの両方を凌駕できるんですか？
ここがお金の臨界点と呼ばれる現象なんですよ。先ほど7000万円は年間 5% で回せば350万円を生むという話をしましたよね。
はい、しましたね。
3.6% という低めの見積もりでも7000万円は約250万円の利益を生むんです。この資産が生み出すリターンの絶対額がインフレによる生活費の増加分や一時的な教育費の負担を完全に相殺して、さらに余りあるほどの規模に達しているんです。
なるほど。さっきの優秀な分身のアナロジーで言えば、この分身はただ家計を支えてるだけじゃないんですね。
ええ。
庭先にはインフレっていう見えない資金泥棒がいて、私たちの財布からお金を盗もうとしている。でも資産が7000万円という規模になったことで、分身が完全にマッチョに育っていて、その泥棒をなぎ倒しながらさらに貯金箱にお金を追加してくれてる状態なんですね。
ははは、まさにその通りです。資産が一定の規模を超えると、自分の労働による収入の増減とか一時的な支出よりも資産運用による複利の効果の方が家計に与えるインパクトが大きくなるんです。
へえ、すごいな。
線形で増える支出に対して指数関数的に増える資産が打ち勝った瞬間と言えますね。
いや、ここからがさらに面白いところなんですが、もしこの7000万円という資産が人生で一番苦しい時期の支出さえも跳ね返せるほどの力を持ってるなら、ひょっとして55歳まで待つ必要すらないんじゃないですか？
お、筆者もまさに同じ疑問を抱いて、人生の選択肢をテストする別のシミュレーションを試しているんですよ。
どんなシミュレーションですか？
今の仕事を即座に辞めてフリーランスになって、65歳まで年収200万円しか稼げなかったらどうなるかというケースです。筆者曰く、失敗してもパートで稼げそうな金額というかなり安全側に倒した見積もりですね。
資産7000万円、利回り 3.6%、インフレ率 2% という条件は同じで、収入だけを今すぐ年収200万円に下げたわけですね。結果はどうなりました？
定期収入が年金のみになる65歳以降は生活費のインフレが響いて、グラフは緩やかな右肩下がりを描き始めました。
あー、なるほど。
特に後半になればなるほど、インフレの影響で減りのスピードが早まります。永遠にお金が増え続けるわけではありません。
やっぱり減ってはいくんですね。
はい。しかし重要なのは、資産は減っていくものの、90代後半まで完全に資金がショートすることなく生活が成り立つという事実がデータとして示されたことなんです。
90代後半まで持つなら十分じゃないですか？
筆者はこの結果を見て、明日仕事がなくなってもなんとかなる感があって、これはこれで良いと述べています。
そこなんですよね。このシミュレーターがもたらしたのは正解の金額じゃなくて、明日仕事がなくなっても生きていけるんだっていう強烈な安心感なんですよ。
まさにその通りです。
自分がいつ逃げ切れるのか、そのタイミングとか人生の選択肢を可視化して心理的な安全保障を与えてくれるツールなんですね。
おっしゃる通りです。お金の不安というのは見えないことから生じますからね。最悪のケースを想定してシミュレーションをして、それでも破綻しないという事実を論理的に確認できることは、日々のプレッシャーを大きく軽減してくれます。
はい。そして最後に、筆者は思考実験をさらに進めて、最強のソリューションは何かを探っていますよね。これが非常に現実的な結論でした。
ええ、今手元にあるリスク資産5000万円のみをもって運用利回りを 5% と仮定します。その代わり即リタイアするのではなく、60歳まで今の年収500万円のまま働き続けるというシミュレーションです。
働き続けるんですね。この結果、60歳の定年時点で資産は8500万円に達して、さらにその後も資産は増え続けるという完璧なシナリオになりましたね。
はい。
ブログの筆者もなんだかんだで定年まで働いてコツコツ投資を続けるのが最強と結論付けています。
この結論は非常に合理的ですよね。なぜなら長く働くことは二重の意味で防御力を高めるからです。
二重の意味ですか？
一つは運用する期間が長々になることで複利の力が最大に発揮されること。もう一つは働き続けることで、先ほどのパン屋さんの例で言えば、自分が将来もらえるパンの引き換え券、つまり厚生年金の受給額を自力で増やせるからです。
なるほど。さらに筆者は、株式はインフレ対策にもなるって書いてましたけど、ここも重要ですよね。資産インフレで乗り切りたいっていう言葉もありましたし、
長期的にはそのインフレを反映して上昇していくメカニズムを持っています。
現金で持っているより強いってことですね。
ええ、つまり株式投資で利回り 5% を目指すという行動は、単に利益を追求しているだけじゃなくて、インフレという資金泥棒から自分の資産の実質的な価値を守る強力な盾を持っているのと同じなんです。
結局のところこれは何を意味しているんでしょうか？今回金融庁のライフプランシミュレーターが私たちに教えてくれたのは、インフレの猛威とかマクロ経済スライドによる年金の実質目減りといった決して目を避けてはいけない厳しい現実です。
はい、放っておけば私たちの HP ゲージは確実に削られていきますからね。
ええ、でも同時に7000万円という資産が持つ臨界点のパワーとか、複利の仕組みを理解して労働と組み合わせることで、私たちは十分な選択肢と安心感を持って逃げ切れるっていう事実も数字によって証明してくれました。
そうですね。
ですからリスナーのあなたにもぜひ一度このシミュレーターにご自身のリアルな数字を入力してみてほしいんです。見えない恐怖に怯えるんじゃなくて、自分の HP ゲージを可視化してどう戦うか戦略を立てるために。
これはですね、ある非常に重要な問いを投げかけていますね。
と言いますと？
数字を可視化することで私たちは客観的な事実を手に入れることができます。しかしその事実をどう受け止めてどう行動するかはまた別の次元の話になってくるんですよ。
そうなんですよ。そこに今回のトピックで私が一番ハッとさせられたポイントがあります。最後にあなたにこの問いを投げかけたいと思います。
はい。
ブログの筆者はシミュレーション上は明日無職になっても生きていける、つまりすでに逃げ切れる状態にあるとデータで証明されたにもかかわらず、記事の中でこう書いてるんです。実際は怖すぎるのでサラリーマンを続けますが、と。
興味深い人間の心理ですね。論理と感情の矛盾というか。
今すぐリタイア可能ですという完璧なお墨付きをもらったとしたら、あなたは明日上司に辞表を出せるでしょうか？
なかなか勇気がいりますよね。
シミュレーターはあなたがこのゲームを勝ち抜くための HP を持っていることを数学的に証明してくれます。しかしそれは同時に、私たちには数字では解決できない別の問いを突きつけます。私たちは本当はお金がないから働いているのではなくて、単に働くことそのものに依存しているだけなのではないか。
深い問いですね。
霧の中の存亡でサバイバルゲームを長く続けすぎたせいで、いざ霧が晴れてもう戦わなくていいよと言われても、存亡から出るのが怖くなっているのではないのだろうか。
確かにそうかもしれません。
HP ゲージが満タンになった時、ゲームをクリアしてコントローラーを置くのか、それともまだ見ぬ次のステージへと進むのか。ゲームの外側にいるあなたとは一体何者なのでしょうか？ぜひご自身と対話してみてください。